ネバネバネバネバネバランド、ネバネバネバネバネバランド、ネバランドを知ってるかい？子供たちの楽園さ、ネバネバネバネバネバランド、ネバネバネバネバネバランド、子供たちの楽園だ。そこには夢が詰まってる。今日一度ならば行きたいな。ネバネバネバネバネバランド、ネバネバネバネバネバランド、みんな大好きネバランド、一度はおいでよネバランド、ネバネバネバネバネバランド、ネバネバネバネバネバランド、子供たちの楽園さ、ネバネバネバネバネバランド。2番。ネバネバネバネバネバランド、ネバネバしたもの知ってるかい？納豆以外もあるんだぜ。ネバネバネバネバネバランド、オクラに山芋もずくだよ。ネバネバネバネバネバランド、大人になっても行きたいな。ネバネバネバネバネバランド、毎週水曜レディースで。ネバネバネバネバネバランド、一度は夢見るネバランド。グーグーマガフロンティア220回目放送開演です。
Oh yeah. Come on,
Google 漫画フロンティア第220回目、パーソナリティの宮本浩史です。さあ、いかがだったでしょうか？ちょっとね、早いんですけど、今年最後っていう、今年最後の放送なんですよ、今回。220回目。で、ね、やっぱりほら、クリスマス前だから、クリスマスプレゼントってやっぱ用意したいじゃないですか。あれです。で、ちょっと早いクリスマスプレゼントとしては、Google 漫画フロンティアのね、エンディングが、ただいま、大好評、大好評ですよ、皆さん。ここ忘れちゃダメです。配信中ですので、Amazon、iTunes、Google、Play Store にて、Play Music Store にて配信中ですのでね、今みたいな歌です。今みたいな感じを想像していただけると、わかりやすい歌となってるんですが、こちらが大好評、配信中でございますので、どうか、よろしくお願いいたします。さて、もうクリスマスですね、皆様いかがお過ごしですか？で、今年も終わって、もう早2018年、来年ですよ。師走と言われて、すごいですね。もうほんとバタバタですよ。僕もバタバタしております。2018年はどういった年になるのか、楽しみ楽しみということで、今回ご紹介しますのは、約束のネバーランド、こちらでございます。この漫画がすごい男の子編第1位に輝きました。こちらの作品、週刊少年ジャンプにて大好評連載しております。こちらを今回特集するわけなんですが、入りが入りだったんでね、今日いつもとちょっとオープニング違いますけど、中身はいつも通り、やっていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
週末、一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら僕のお話を聞いてください。スズメ色、ことの葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage. アルファ。
あらすじ、ルーマンショー。今回、ご紹介いたします、約束のネバーランド。こちらは、週刊少年ジャンプにて連載中の大人気漫画でございます。さあ、名前から聞いて、約束のネバーランド、ファンタジーのイメージがすごい印象強い作品となっているんですが、俺もね、この作品、まあ中でゆっくり喋っていこうと思ってるんですが、やっぱりいろいろ想像したわけですよ。こういうお話なのかな、ああいうお話なのかなって。まあいい意味で見事に期待を裏切ってくれる作品なので、わかりやすく言うと驚きの連続、あ、そう来るんだみたいな仕掛けがいっぱい 施されている作品ですので、こちらは、どういうお話かと言いますと、主人公、エマちゃんという女の子がいるんですね。11歳の彼女はですね、ある施設で住んでいる孤児なわけですね。その施設での生活で、いっぱい、まあ、血は繋がらない兄弟がいまして、その兄弟、そして、母と呼ばれて言います、その施設の、まあみんなのお母さんですね。お名前が、イザベラさんと言うんですよ。まあ、通称ママ。このママを筆頭に、その施設の暮らしが描かれていくんですが、そこの施設というのがちょっと特殊で、まあ、ある点、いくつかの点を除いては、まあ、どこにでもある施設なんですね。現代風な描かれ方をしているんですが、まあ、西暦は十数年。まあ、43年とかそこら辺の、もう、近未来といったら近未来のお話なんですが、そこの、この年数っていうのも実はちょっと重要になってきて、後々にね、あ、こういうことなんだ。もうね、謎が謎を呼びまくってる作品ですので、ここのね、年数とかもぜひ覚えておいてもらって、今後の役に立っていくので、皆様もね、考えて読んでいくと楽しい作品となっております。で、まあその施設。子供たちを育てているその施設はですね、まあ他の施設と変わりません。朝朝食があって、遊ぶ時間があって勉強する時間。この勉強する時間というのがですね、結構高度で、毎回とあるテストを行うんですね。しかも、大人がやりそうな、それこそ大学生が受けそうな試験内容とかがどんどん出てくる。それを何十秒以内。10秒以内だったり、30秒以内だったり、20秒以内に答えていくっていうテストがあるんですね。で、それで、まあ、点数がいい子たちが、毎回お母さんに褒められて、ああ、今日も頑張ったなって思えて、その後はもう思う存分に遊べるっていう、その謎のテストというのが毎回行われるんですね。このテストというのがまた癖物で、このテストというのも覚えていただけると、今後の、物語に、重要なものとなっていくのかなっていう。まあ、要はフルスコアっていうキーワードがあるんですけど、そのフルスコアを出す子たちっていうのが、この物語の主なメインどころになってきます。それで、そのメインどころの一人がエマちゃん。まあ、この子、エマちゃん、エマっていう女の子が、話の軸となっていって、どんどんどんどん、いろんな行動を示していくわけなんですが、で、その他に、この施設には優秀な子供たちがいまして、あと二人、エマちゃんは、毎回そのテストでフルスコアを出してる。300点満点がフルスコアなんですが、フルスコアを出してても2人、フルスコアを出す子がいるんですね。そのうち1人が、ノーマンという男の子。もう1人がレイという男の子がいまして、この3人が、約束のネバーランドという漫画のお話の中心軸となっていって展開していきます。ただ、それぞれフルスコアを出してるとはいえ、各々個性だったりとか、まあ、得意な分野っていうものがどんどん変わっていくんですね。レイは、まあ、頭が良くて飲み込みが早いから、推理ができたりとか、いろいろ、即決で答えを出せる、瞬発タイプの男の子。で、ノーマンは、いろいろ考えずに考えて、いろいろ策を練れる、策士な男の子。で、エマは頭もいいけど、運動能力が抜群で、どちらかっていうと、運動タイプの、策士な、女の子。こちら3人がですね、それぞれある日を境にその施設のある事件をきっかけに施設の、黒い部分を知ってしまい、その施設から逃げ出そうとするところから物語はどんどん急展開していきます。その事件とは、そして施設に隠されたものとは一体何なのでしょうか。その答えはぜひ皆様一度手に取っていただくか、この後のネタバレ気になる人はぜひ聞いていただくと幸いでございます。約束のネバーランド、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
グーマントーク、ネタバレ編。さあ、2018年注目すべき漫画、この漫画がすごい男の子部門第1位に輝きました約束のネバーランド、今回こちらを大特集しております。さて、施設育ちのエマちゃん、こちらが中心にどんどん物語が進んでいくわけなんですが、その施設 その施設はですね、まあ、12歳までに、里親を施設が、手配して、育っていくんですね。で、その、育っていくんですけど、12歳までに育っていった子たちから、もう一切連絡が来なくなるんですよ。で、そこも、心配してた、エマちゃん。その、せっかく、外の世界、施設の外の世界に行けたのに、仲良くしてたはずの兄弟たちからの、連絡が一切来ない。手紙の一通もよこさないっていう風に、他の子たちは、どうなんだろうっていう風に、この子供ながらも不満を漏らすんですね。でもエマは、まあでも外の暮らしが楽しすぎて、手紙を送らないんだっていう風に考えてたわけなんです。けど、実は違って、偶然にもその、一人、巣立つ子がいまして、12歳までに里親が見つかり、巣立つ子がいまして、その子を見送る際に、とある秘密を知ってしまったんですね。で、その前にその、この施設には実は、まあ、ルールがあって、一つ、外に通じるトンネルと、その近くにある柵があるわけなんですけど、その柵の向こうに行ってはいけない。で、そのトンネル、外に通じるトンネルに一切近づいてはいけないっていう、ママからのルールがあったんですね。まあ、子供たちはそれを、律儀に守ってきたわけなんですけど、実は、その、最後、その、女の子じゃない、その、12歳にまでになって、里親が見つかった女の子を、見送る際に、女の子がね、その、里親が見つかって行っちゃう女の子が、すっごい大事にしてた人形を、私この人形をママからもらったから、絶対手放さないんだって、向こう、外の世界に行っても、弟妹のように可愛がるって言っときながら忘れちゃうんです。で、その忘れたぬいぐるみを届けようとエマちゃんとノーマンがそのトンネルに向かうわけなんです。で、そのトンネルに向かった先になんと一つの車が止まってたんですね。で、その車がおそらく外の世界に行く、女の子を乗せた車なんだろうと思って、あたりを探すんですけど、人の気配、まあ、その子がいないどころか人の気配が全くしないんですね。で、おかしいなって思いながらも、まあ、どっか遠くにいるんだろう。そのトンネルも広いし、っていうことで。車がちょうどあるから、この車の荷台に、この人形を入れといたら、まあ、わかるかなと思って、車の荷台にエマちゃんが潜り込むわけなんですね。で、人形を置こうと思ったら、なんとそこには、行ったはずの、その、幸せに、その場所に向かって行ったはずの、女の子が、ホルマリン漬けのような形で保存されてたんですね。まあ、要は殺されてたわけなんです。その衝撃の事実を知ったエマちゃんたちはですね、思わず、声を上げてしまって、周りの人たちに気づかれてしまうんですね。で、まあ、その、おそらくその外の世界の人間が、その車に近寄ってきます。で、これはバレてはまずいと思い、エマちゃんとノーマンは、その、車の下に隠れるわけなんですね。で、隠れて、ちょっと様子を見てると、話し方と、その姿形、足だけ見ても、どうやらこれは人間じゃないと。そうなんです。なんと、外の世界にいるのは、自分たちは人間と思ってたんですが、実はそうではなく、まあ、通称その場では鬼と呼ばれてるんですけど、鬼と呼ばれる、化け物が外の世界を支配してたわけなんですね。自分たちが実は、施設で、育ってるんじゃなくて、家畜として育てられているということを知った、エマちゃんたちは、その施設を脱走しようと計画をノーマンたちと企てます。そこに、レイも加わり、この3人、フルスコアを出してた優秀3人組が、なんとか、この施設、農場と呼ばれてる、この小屋から、どうにか抜け出そうとする脱走劇なんですよね、実は。ね、俺もこの、約束のネバーランドっていうのを、読んだ時に、タイトルだけ見た時に、もう本当にファンタジーだと思ってたんですよ。その、推理要素とか、その謎なんて一切ないんだろうなって思ってたんですけど、実は違って、なんだ、推理系のサスペンスなんだって。もう俺的にはなんか、ネバーランドクラッシャーとかっていう必殺技を、なんだろう、叫びながら男の子の主人公が、 その、いろんな敵と戦っていくようなストーリーなのかなって思ったら、全然違くて、サスペンス。で、推理もあり、その、どうやってこの子たち、子供、言うて子供が、力のないような知識が豊富で、その、大人並みの知識を持っているとはいえ、体とか子供っていう子供たちがどういう風にこの施設、まあ、農家をどういう風に脱走するのかな。で、出た後、出たとはいえ、その、外の世界は鬼、化け物が住んでるわけじゃないですか。そこをどういう風にくぐり抜けて、で、目的は、目的というか、助けてくれる人はいるのか。そこら辺の謎とかを、一緒に推理できるんですよ。見てると、その、このエマちゃんは、もうね、あのね、すごいんですよ、本当に。読んでもらうとわかるんですよ。エマちゃんが、いろいろ、心折られまくるんですよね。自分が考えてたことを、この、ママ、まあ言ったら飼育員ですよね。優秀な飼育員の、そのイザベラさんに、どんどん自分たちの策が、塞がれていく、手打ちにされていく、そこを心折りながらも子供ながらに頑張っていく姿っていうのがリアルでもあり、幻想でもありの見せ方っていうのがすごい綺麗で、どんどん読んでいくうちに大好きになっていくし、その世界に引き込まれていく。本当にこの周りとかでもこの約束のネバーランドっていう、ちょっとアンケートっていうか面白いっていう風に聞いてたんですよ。その、読む前にね、特集組む前から、ちょっと、約束のネバーランドって漫画をおすすめすよっていうのを他方から聞いてて、で、内容はみんな言わないんですよね、あえて。で、言わない理由もわかるし、これが面白いって言われる理由もわかるな。これは、男の子もそうだし、女の子とかでも全然、絵柄が綺麗だから読める作品なんで、ぜひともね、クリスマス一人で過ごすような方とか、恋人同士でもね、全然もう、ああでもない、こうでもない、この子、エマちゃんたちはちゃんと助かるみたいな、討論しながら楽しめる作品だと思いますので、約束のネバーランド、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画、フロンティア。あなたも漫画を読みませんか？
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの二人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの
中林、各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage Alpha。
グーマントーク、ネクストステージ。
さ、壮大な脱走ストーリーであった約束のネバーランド、こちらを今回大特集しております。まあこれは確かに面白いですわなっていうのが、なんでしょうね、キャラクターたちっていうのが結構出るんですよ。30人ぐらいだったかな、総勢30人ぐらいの子供たちっていうのを書いていって、いろんな討論、子供ならではの討論っていうのが繰り広げられていて、そのメインを子供にしてるから、そこがねまた面白いなっていうのというのと、そのまエマちゃんっていうのがすごい優しいし、どちらかっていうとお姉ちゃん気質なところがあるんですよね。だから他のノーマンだったりレイとか3人でその脱走計画を最初は企てるんですけど、エマちゃんがみんな連れていくっていうんです。みんなを連れて脱走する。で、現実的に考えると、この全員っていうのは無理だ。それこそ1歳の子たちとか、4歳の子たちとかいるから、この、今現状でこんなにママ、イザベラさんに、計画を壊されてるのに、連れていけるわけがない。で、かつ、その外の世界っていうのが、俺たちは一切外の情報がないから、わからないから、その、出た後でも鬼たちが絶対追ってくる。それ、その、追撃を逃れられる自信はあるのかっていう討論。子供なのにっていうツッコミもあるんですよ。まあ、頭いい子供っていう設定なんで、そこら辺の討論っていうのが、大人のようで子供たちが繰り広げてるっていうのがまた魅力の一つなのかな。で、この漫画、やっぱり、 前回のそのショートピースっていう漫画を紹介した際にも言ったんですよ。悩んでる人に見てもらいたいな。悩んでたり、その希望がない人たちいるじゃないですか。なんか自分に自信がない子たち。なんで見てほしいかっていうと、その子供たちが頑張ってるから、俺も頑張らなきゃなとか、こういう風にその生きる理由とかっていうのが出てくるんです。自分たちは家畜のままでは終わりたくないって。ある意味、進撃の巨人にちょっと近いところがあって、その、進撃の巨人ってほら、巨人たちに食われないために自分たちが抗うって漫画じゃないですか。そこら辺に近いものがあって、ただただ、食われるだけでたまるか。で、実、本当に、ちょっとネタバレになるんですけど、いろんな犠牲者っていうのがやっぱり出てくるんですよ、どうしても。全員助けたいけど、やっぱり全員助けられない。手が届かないっていう、その残酷さも、取り入れつつも、その残酷の中にある希望っていうのが、すごい輝いてて。あのね、これはちょっと言っちゃいけないネタバレだから言わないですけど、まあすごいんです。ぜひともそこは見てほしいんですよ。どうしてもね、やっぱりみんなで行こうって言いながらも、行けない、エマちゃんの気持ち、どうしても手放したくなかったのに手放すしかなかったっていう、そのエマちゃんの気持ちっていうのがすごい伝わってきて、見ててね、すごい涙も出そうになるし、で、後半になると、アクション要素がすごい強くなってきて、ハラハラするんですよね、見てて。で、外の世界に脱走できるのか。行ったら行ったで、またそこに味方がいるのかっていう謎。まあ、実際に味方はいるんですけど、本当に味方なのかっていう疑う目線とかっていうのが、すごい面白くて、5巻以降からアクション要素がちょっと強くなってくるんで、まあ、無事脱走できたのか。で、ママイザベラの気持ちとかが後半になって、出てきて、このママって呼ばれる人たちも、途中でシスターっていう登場キャラクターが出てくるんですけど、でも、この世界で、途中12歳までになると、成績優秀、要はフルスコアとか出してる子たちには二つの選択肢が出てくるわけなんですね。鬼の餌になるか、女の子の場合鬼の餌になるか、それともシスター、要はその施設のママになるかっていう、選択肢が二つあって、で実はこのイザベラさんとか途中からシスターっていうキャラクターが出てくるんですよ。そのシスターはもともとこの施設の生まれで、でその選択肢を迫られてママの道を選んだと。で、ママになったらなったで、子供たち、この施設の子供たちって発信機を生まれてすぐに埋めつけられて、その、逃げられないように してるんですよ。大人になっても、要は鬼たちの支配なんですよね。大人になったらなったで、ママになったらなったで、その心臓にあるチップを埋め込まれて、なんか、怪しい行動とか、脱走とかしたらもう、スイッチ一つで心臓止めさせられるぐらいの、チップを埋め込められてるって。もう要は鬼の支配下になっちゃうっていうところがね、またサスペンス、スパイスが効いてて、ちょっと刺激感ある話だったんですよね。本当にね、そのイザベラさんの気持ちっていうのが後半に出てきて、そこがね、また感動なんです。自分はできなかったから。自分はこういう風に生きようと決めたけど、そこまで抗うならっていう部分が出てきて、そこのね、感動とかもあり、ぜひともね、大人は大人の事情、子供は子供の気持ちっていうのがあるんだなって、分かった。悩んでて今壁にぶち当たってる人にぜひ読んでほしい、約束のネバーランド、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
限界超えるぜ、グーマントークサードアクション。
さあ、脱走劇、まあ、ファンタジーな脱走劇、約束のネバーランド、今回はこちらを大特集しております。さあ、本当はね、この前のグーマントークネクストステージで話そうと思ってた自分の感想なんですよ。まあ感想しか言ってないですけど、これを読んでどう思ったか。読んでて、その大人の汚さと子供の純粋さっていうのがすごい映ってるなって思った。 で、どこまでも諦めない子供たちの気持ち。で、実際の子供たちって実はそうなのかな。ほら、12歳までの育ち方で決まるっていうじゃないですか。その子の性格だったりとかって。小学生の間にその、先の部分が決まるっていうリアルさがすごい出てて。だから、もう、登場キャラクターのそのメインとなる3人も、各々の性格っていうのがあるんですよね。エマちゃんももうすぐ12歳で、その世界では出荷って言われてるんですけど、出荷予定だった子たちなんですけど、ノーマン、レイ、エマは、もう11歳なんですね。同い年3人組で、その施設の年長者で、やっていってるんで、そのね、リアルすぎるんですよって、大人のその汚さ。大人の汚さっていうのがすごい存分に出てて、うわ、リアルだなーって思いながら、リアルだなーって思っても、やっぱリアルだから、読んでいっちゃうんですよ。こういうこと大人って思っちゃうよねとか、子供の時こうだったよね。いやだから、この漫画本当に子供の純粋さだったりとか、すごいリアルなところが映し出されてるんで、ぜひともね、あの時の気持ちを忘れたいとか、俺聞かなくなったなって思った時に、ぜひ読んでほしい一冊でございます。約束のネバーランド、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて配合紹介出しやすい。濃い味の僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. アルファ。
グーグー漫画フロンティア第219回目失礼いたしました。第220回目エンディングのお時間です。台本が悪い。いかがでしたか。約束のネバーランド、コミックは全6巻まで発売中。こちらも合わせてよろしく、デジタルコミックスも配信中ですので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。さあ、約束のネバーランドね、本当よく考えるなって思うのがいっぱいあって、その一つとして、その鬼ごっこをみんな施設でやることないからやってるんですよ。その鬼ごっこさえもその子供たちの知恵で、それを今後のその脱走した後の訓練の場にするっていう、発想の転換だったりの見せ場っていうのがいっぱいあるんで、この自分たちが日常で今まで遊んでたものが訓練っていう形になっていくっていう姿があったりして、ぜひともね、大人もすごい楽しんで読める作品と思いますので、ぜひとも一度手に取ってください。さて、Google 漫画フロンティア番組からのお知らせでございます。今流れておりますこちらのエンディングテーマ、大好評配信中でございます。俺はこれをミリオン行くまで言う。ミリオン行くまで言うから。買ってよ。200円でしたっけ ?200 円で。大好評。iTunes ストア、Google Play Music、Amazon でさえも。配信中でございますので、どうかよろしくお願いします。2017年宮本浩次の最後の、わがまま。わがまま聞いてよ。今回子供だったから、子供メインだから子供っぽく言うけど、聞いてよ。クリスマス前だからね、買ってくれてもいいじゃない。ということで、ぜひともこちらのエンディングトークの方、エンディングトークじゃない、エンディングテーマの方も、どうかよろしくお願いいたします。さて、2017年が終わりますね。2018年皆様いかがだったでしょうか。18年ね、またグーグー漫画フロンティアどんどん、楽しくさせていきますので、どうかよろしくお願いいたします。さて、次回、そんな2018年一発目の、221回目の紹介します作品は、宮本浩司が進める2018年注目すべき漫画です。というわけで多数あります。ですので、2018年一発目の放送、ぜひともお楽しみにください。日本語ちょっとおかしかったですね。この番組では、皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。 メールアドレスは gugu@radio.com gugu@radio.com。 紹介する漫画の思い出、好きなシーン、キャラクターなども募集しております。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。今回のグーグー漫画フロンティアはこれにて終演。次は第221回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩司でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。2017年最後の放送となります。皆様今年もよろしくありがとうございました。来年良いお年をお願いいたします。バイバーイ。漫画フロンティア。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。